どうも、大魔王です。体幹トレーニング朗読復活ね。復活体幹トレーニング朗読。57日目、物の形のバラと8日目ということです。お風呂ラジオの編集が全然進まないんですよね。乗らないってやつですよ。全然乗らない。途中でうたた寝するしね。夕方ぐらいからやっては休み、やっては休みで、全然進まないので先に収録をします。またこれが朗読で苦労してましたね。朗読の苦労してる部分が全然進まないんで、とりあえず先に、こちらの方、毎日のルーティンの方をね、済ませてから、今一度ということにしたいと思います。ちょっと日を超えてしまいそうですね、お風呂ラジオは。はい。それでは。よいしょ。これなのよ、と、その本を彼に見せた。本に見えるけど手帳かしら。スケッチブックの紙と似てるから、画帳かもしれないわ。ページの紙は200枚。だから400ページ。綺麗だわ。それを彼女は立原に手渡した。受け取った彼は興味を持って点検した。丸みを帯びた背は革で作ってあり、厚みのある硬い表紙は美しくくすんだ深い緑色の布でくるまれていた。全体は4センチほどの厚みがあり、淡いクリーム色の紙は、直子が言う通り、スケッチを目的としたもののように思われた。日本の文庫本と同じサイズですね。商社に勤めている人の西ドイツからのお土産、ブレーメンだったかしら。それともハノーバー?スケッチブックでしょうか。そうね、何でもちょうね。自分にとって大事なことを何でも書き留めておくための、文字でも絵でも。そうですね。文房具店で買ったのですって。ここからすぐ近くに小学校があって、その斜め前に文房具の店があるけれど、そこでは絶対に買えないものよ。貧相な国語書き取り帳があるだけだから。オリンピックをやったからといって、全く大したことないのよ、日本は。
そんなディスらなくてもね、日本ね。まあでも、そういういわゆるヨーロッパ的、おしゃれなものはなかったんでしょうね。まあ今でもその国産のものではそういうものはあまりないのかもしれないですね。いわゆるその機能的なものの方が日本式というか、うん。なんか無駄であっても、おしゃれというかその、デザインというかそっちの方重視するのがヨーロッパとかそういうところなのかなという気はしますが、まあ僕はあんまりそういうその外国の雑貨とかそういうものを特に興味がないのであまり知らないですけどね。ブレーメンかハノーバーか。よいしょ。よいしょ。
なおこの言葉を受け止めながら、その手帳を立原は様々に観察した。綺麗な作りだけど決して豪華ではなくて、程がいいでしょう。
ああ、これはなおこだな。
綺麗な作りだけど決して豪華ではなくて、程がいいでしょう。
その通りです。
何に使おうかと思っていたの。日記帳にいかがですか。私の字で私の生活を書いてもしょうがないの。絵を描いて、私の絵。
はあ、なるほど。
いいアイデアでしょう。そう思います。あなたもその手帳を気に入ってるようだし、素晴らしいです。私を書いて、いろんな私、一年ほどかけて。大事なものだから預けたくはないのよ。ここに置いておき、あなたが通ってきてその度に書いてくださると、素敵だわ。そうします。400ページあるのよ。それは別にどうということもありません。頼もしいわ。鉛筆と色鉛筆ですね。水彩もいいかもしれない。楽しみだわ。嬉しい。立原は手帳を直子に返した。受け取って最初のページを開き。
今のセリフの応酬きつかった。結構きつかったですね。ポンポンポンと進むんですけど、前にも言いました通り、と書きの部分の方が読んでて楽ですね。セリフの方がページ数は進むの早いんですけど、なんかこう、なかなか、まあ、声色変えてるっていうのが一番大きいでしょうね。今もね、一発目、立原のセリフかと思って読み始めたら、 直子のセリフだったので、もう一度直子の声色でやり直すみたいなことを、まあ変に生真面目なもんでございますので違うと思ったらね、しかも腰を上げたままそれをやったので、どうなんだろう、ああいう場合は落とした方がいいのかな、うん、上げたままでやった方がいいのか、まあどっちでもいいっていうお前の好きにしろよって話ですけどね。よいしょ。よいしょ。
第一ページを今これから書いて、と直子は言った。それはできません。立原は答えた。心の準備が必要です。考えをまとめるのね。覚悟のようなものを自分の中に作らないと。ではこの次から。そうです。手帳を閉じて直子は立ち上がり、壁際のテーブルへ行き、所定の位置とおぼしきところに手帳を置いた。そのテーブルの浅い引き出しから、彼女は名刺を一枚取り出した。引き出しを閉じてソファーに戻り、彼に名刺を渡した。いつでも来ていいのよ、あるいは電話を。そうします。立原はカバンを持って立ち上がった。それでは僕は帰ります。私は楽しみにしてるのよ。僕もです。玄関まで二人は廊下を歩いた。立原は靴を履き、ドアを開いて外へ出た。軽く会釈して、彼はドアを閉じた。鍵をかけた直子は、廊下を奥へ歩いた。歩きながら彼女はシャツドレスを脱いだ。下着姿になり。
ここで10ページ。途中で落とすつもりはなかったんですけど。力尽きちゃった。そうですね。
あ、今気づいちゃいました。あと2ページほどでこの物語が終わりだそうですよ。ということは、これ終わるだけでは終われないので、朗読としてはね。なので、次の話に進むことになろうかと思います。
この短編集っていうのは、急に終わりがやってくるな。起承転結のケツがすごく短い気がしますね。もうここはケツに差し掛かっている模様です。少し戻って。
下着姿になり、脱いだ服を片手に持ち、彼女は奥の階段を駆け上がった。見る人の誰もいない中で、彼女の体は階段を相手に見事な、彼女の体は階段を相手に見事な動きを見せた。2階へ上がり手前の部屋の明かりをつけて、そこを横切り、ベランダのガラス戸を彼女は開いた。そしてベランダに出た。木製の手すりの角まで行くと、家の前の道を見下ろすことができた。彼女の視界の外へ出て行こうとしている立原の後ろ姿を彼女は斜め上から捉えた。立原さんと歌うような口調で彼女は彼を呼んだ。足を止めた立原はベランダの角を振り仰いだ。蛍光灯の街灯の光を斜め下から受けて、夜の中に直子の羅針が白く際立って見えた。直子は手を振った。立原はなぜかお辞儀をした。そして歩き始め、すぐに彼女の視界を外れた。ということで、終わりました。なんかここで終わりたい気もするな。ページ数的にはね、12ページと非常に短いので、次もという気もするんですが、なんか、前ね、このまま続けたことで、すごく一つ前の物語を引きずってしまったので、なんか終わりたい気持ちがあります。次の話は後悔を同封しますという物語だそうです。142ページはそのタイトルのみ。後悔を同封しますので、これを続けるのも続けないのも後悔を同封してしまいそうですが、短いですけど、ちょうど物語が終わったところで、本日は終わりたいな。うん。 なんかそんな気がいたしてまいりました。ということで、また明日から新しい物語、後悔を同封します。お送りします。
復活、体感トレーニング朗読。この番組は、大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしました。